こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメカーかなこです。今日もサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回も引き続きスペシャルゲストをお呼びしております。作家でライフワークスタイリストの宮本よしみさんをお呼びしています。よしみさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よしみさんは作家でいらっしゃって、かわいいままで年収1000万という本を出版して以来、もう立て続けに本を出版されている売れっ子の作家さんなんですけれども、はい、今日の動画は前回と引き続き、よしみさんがなぜかわいいままで年収1000万になったのか、その理由っていうのもいろいろ伺っていきたいなというふうに思っています、はい、で、私がニューヨークで今回2週間ぐらいご一緒させていただいて、気づいたよしみさんがなぜ売れたのかっていうのを私視点でポイントをお伝えさせていただいて、それについてよしみさんに答えていただくという、
はい
はい、形でいきたいと思います。
お願いします。
はい、で、2つ目 の、よしみさんがなぜ可愛いままで年収1000万になったのか、ブログがグッとくる、てかもうよしみさんの文章がグッとくるからかなと思っていて、それはコピーライティングだったりとか書き方だったりとかいろいろあると思うんですけれども、ちょっとそこをいろいろ聞きたいなと思ってます、
はい、ありがとうございます、
はい、で、私はもう初めよしみさんの本を見て、もう虜になってしまって、それからブログを読んだりとか、あとフェイスブックとかインスタグラムとか読ませていただいてるんですけど、なんかよしみさんの文章って読んだ後にすごく気持ちがいいですし、読後感がいいですし、なんかよしみさんのファンになっちゃう。
嬉しい。
私なんかすごく難しいこととかもなんかストンと腹落ちして、あ、なるほどなって、私もやってみようっていうふうに思うなって思っていて、はい、で、多分それってよしみさんがどういう人にどういうことを伝えたいっていうのが明確だからなのかなというのは一つかなと思ってます。
そうですね、
だから多分伝えたい読者層っていうのが明確で、だからその人たちに向けての言葉だから刺さる言葉が一つ一つ、
それはあるかもしれない。この前 の、 コンサル、ツアーの中でしてたじゃない、お茶会とかも、その時にやっぱり、あなたはどういう人に何を伝えたいんですかって、どういう人をどうできるんですかっていうのを、またすっごい聞いてたと思うんですけど、一人一人に、そこって本当に重要で、何かを発信する時にどういう人にどういう未来を届けたいのか、だからこういう内容を書くんだっていう、その自分の中でしっかり整理されていないと、誰に届けたい文章なのかもわからないし、何を言いたいのかもわからないっていうことになってしまうので、そこは自分の中でもう繰り返し繰り返し整理してます。なんか今でも私は何を伝えたかったんだったっけとか、誰に伝えたかったんだっけ、誰にどういう人にどんな未来私は届けられるんだっけっていうのをやっぱりノートに書いたりとかっていうのは今でもします。
今でもされてるんですね、
するするする。なんかやっぱブレるなと思うこととかもやっぱりあるし、私は何ができるんだろうとか、なんか私もやっぱり皆さんもそうだと思うんですけど、このブログ本当に皆さん読んでくれてるのかなとか、ブログ誰かの役に立ってるのかなとか、やっぱそういうと思うこととか結構あって、だからサイン会とかで、読者の方にお会いした時に毎日ブログ読んでますって言われると、なんか本当に書いてきてよかったなって思うし、読んでくださってる方本当にいらっしゃるんだなって、やっぱり今、ね、もちろんアクセス数とかで数字では分かるけど、でもね、
リアルに顔が見えないから、
そうだから、その私の書くモチベーション的には書くことが好きだから、例えば誰も見てなくても書けるタイプではあるのよね。そうだけど、読んでる人とかいる、読んでくれてる人とかいるのかなって思っている時に、見えないから、そうやって言ってくださる方がいるとすごく励みになるなって思います。
なるほど。ちなみによしみさんはどういう人に向けてどんな風になってほしいと思いながらこう書かれてるんですか？
私は、今その働き方とか、生き方とかもっと自由にしたいとか、もっと私にはできるかもって思っている方に、こんな未来いいな、こんな働き方いいなっていうのを、なんて言うんでしょう、お見せしてというか提案させていただいて、で、自由な未来を、で、私にもできそうと思っていただきたい。だから私の本は閉じた時に、私にもできるかもって思ってもらうことを ゴールにしてどの本も書いてます。
なるほど、うん、そっかそっか。だからそういうゴールが明確だから、だからでターゲットのねこういう人っていうのはもう決まってるから、うん、そこに向けてすごく刺さる言葉っていうのが出てくるんですね。
ですかね、
うん、なんかね CM もコピーライターもそうじゃないですか、うん、
確かに。
この商品のメインターゲットっていうのが明確だから、うん、その人にすごく刺さる言葉でコピーライティングされてるじゃないですか、
うんうんうん、もう色とか全部そうだよね、
うん、そうですね。
だからそのタレント選ぶ時も、うん、そのターゲットが、うん、そう気にあの好きな、
うん、
あのタレントだったりだとか、うん、そういう色合いだったりとか音楽だったりとか全部考えて CM とかも作られているじゃないですか、
うんうん、
もうそれと全部原理は一緒だと思います。
なるほどなるほど、うん、あとすごくもうライターとしてものすごく興味があるのは、うん、よしみさんのコピーライティング力、
うん、
なんかもうすごいなと思っていちいち刺さるし、しかもよしみさんならではのワードがいっぱいあるんですよね、うん、例えばなんかスリッパのままでみたいなとか、そんな言葉出てこない私からと思って。
本当ですか。
そう、なんか情景が浮かぶし、そのコピーを見てワクワクするし、なんかまるで雑誌のねコピーを見てるみたいな感じで、
嬉しいです。
だからそれは、まあ、才能なんだと思うんですけど、
いやいや、
ね、どこからそういうよしみさんになったのかなってすごい気になっていて、で多分よしみさんが最初ブログを書き始めた最初からできたわけじゃないと思うんですよね、
うん、
そうそう、で多分いろいろ積み重なって今みたいに素敵なコピー、グッとくるコピーが出てきた、出てくるようになったのかなと思っていて、どんなあたりでちょっと、
どうなんでしょう。でももともとこの前西前さんにお会いした時も、西前さんってコピーライターの方だから会った時に、うんうん、私小さい頃なりたかった職業とコピーライターだったんですよね。なんかそういった作文とか書くのが好きで、言葉を書くのが好きだったから、
うん
そう、まあ、そういうところもあると思うんですけど、
うん
そうで、まあ、ブログを書くようになって、
うん
まあ、毎日毎日書いてたら訓練はされますよね。
そうですよね、確かに。
結構毎日 2,3 記事とか書いてるじゃない。
そうですよね。
そうってなるとすっごい書いてることになりますよね。
うんだからそれの訓練で言葉がね、あのこういろんな言葉の語彙だったりとか表現だったりとか、まあ、そこの訓練から出てきたコピーライティング力かもしれないです
ね。まあ、それもありますよね多分。
そうでしょうね。
私のブログって結構短めなので、
うん
その一文でなんとなくバッと伝わるっていうのが、そう、まあ、意識はしてるかもしれないです。長く説明するっていうよりも、
なるべくこう短く簡潔に、
そうあのイメージで、そう、あとなんか私はまあ、よく言うんですけれども、
うん、
絵を描くように、あの文章を描くので、そうなんかこう、絵で見える感じ。
なるほど。だからまあ絵を描くように描くってことは、つまりなんか視覚をイメージしてそこで描くってことですよね。
そうですね。
だから多分その中の映像的なイメージを思い浮かべてそれを言語化していくって作業なんですかね。違います。
なんかね、文章を書いてる時なんとなくその絵の下書きを書いてるイメージなんです。さささささささみたいな、でブワーッと書いた後に色付けするみたいにちょっとこう直していってみたいな感じで 2,3 回こうファンファンファンファンとこう直してしっくりっていう原稿仕上げる。
なるほど。じゃあ下書きっていうのは大体その本の何だろう、文章の中の構成みたいな、こういう流れで書こうみたいなのが下書きで、
あそう構成っていうんじゃないんだよね、なんかもう本当にスケッチみたいな感じかな。
へ
ー。そうで、あと、あれですね、メール書くみたいに書くので、そのなんかよし書くぞみたいなのはあんまなくって、ブログとかも、ブログとかも一記事本当5分から10分ぐらいだと書くんですけど、
それすごいですよね。初めてお会いした時びっくりしたのが、打ち合わせしてて、ちょっとなんかちょっと休憩みたいな時があって、さささって書いちゃって、もう今サメ子ちゃんとの打ち合わせのこと書いちゃったみたいな、もうみたいなこの時間でっていうのね、そうびっくりして、このスピード感に、この隙間時間でちゃちゃってやっちゃいましたみたいな。でもそれもちゃんとした文章になってるんですよね。写真があって、そうそう要点まとまってて、すごいなと思って、人といる時にパパッとできちゃうみたいな。
確かにそう、1時間かかるっていうこととかはないので、
で最初からですか。最初
それはそうかもしれない。
ブログ書き始めた当初から。
そうですね。ブログで1時間かかるっていうのは一回もないかもしれない。30分とか。
でも本当に最初は例えば今は5分ぐらいでできちゃうけど、最初は30分かかってたとか、だんだん短くなったとかそういうのじゃないんですか。
ないですね。
最初から5分なんですか。
最初はすごい短いのいっぱい、なんか昔ブログって結構みんな ツイッターじゃないけどインスタみたいな短いの何個も上げてたんですよ。
そっかそっか。
そうなんかコーディネートだけとか。
あそっかそっか。
そう今は結構ブログって、まあ、インスタとかツイッターがあるから長めのっていうツールになってるけど、
うんうん、
それもあってすごく短かったですね昔も。
そっかそっか、うん、じゃあその短かった5分で短かったのが5分で長く書けるようになったみたいな感じですかね。もっと伝えたいことが整理されて。
でもそんなに文章を書く時間の長さっていうのは変わんない気がします、うん、昔から。
そうなんだ、うん、時間もその分量も
分量は変わったかな。でもね、うんうん、
じゃあ書く速さは変わってるってことね、
うん、どうなんだろう
なるほど。そっかそっか。じゃあもともとね、まあ、早かったとかもともと書くことが好きだったとか、まあ、たくさん書いたとか、まあ、そういったところもあると思うんですけどね。
ま
あ、
それもありますね、うん、そう文章を書く速さはすごくもともと早いかも。これは足が速い人とかと一緒で料理が早く作れるとかっていうのと一緒でもともと早い気がします。
あとこういう今みたいな魅力的なコピーが書けるっていうのも昔から書けた人ですか？
それは昔からね作文とかねそういうなんかフレーズとかでねなんかちょっとみんなをギョギョッとさ、うん、ギョギョっていうか何、うん、そんなちょっといい意味じゃなくて、
うんうんうん、
なんかあよしみちゃん何言っちゃってんのみたいな作文書いちゃうような子供でした。
ああそうなんだ。じゃあ、うん、ちょっと人と違う表現とかを書く感じの、
あそうで作文コンクールとかで、うん、で書いたはいいけど読むのが恥ずかしくてどうしたらいいのか分かんないみたいな。
なるほどなるほど。
そう
そっかそういうのもあるのか。
うん、
そっか。あと私個人的に吉見さんすごく文の雑誌を読むのが好きな方だったってことだからそういったところからもその雑誌の、ね、コピーってすごいいいじゃないですか。キャッチーじゃないですか。
表紙に書いてあるやつですよね。
そうとか目次とかああいうところも自然に学んその
確かにな
んか勉強しようと思ってじゃなくて自然と学んできたのかなと思った
り。あそれもあるかもしれないですね。ああいうのを見てこう、ね、自分 の, そのセンスっていうのを磨くこともできそうですよね。
だからね、だからそれって今からでも雑誌を買って勉強しようと思えばできたりとかするから ね、
うん、そうですね。こんなのいいなっていうのとかもね。
そうそうそう、
うん、
で分かりました。ちょっと私も、うん